し心に働きかける悩みの解決法という点では一緒でありまして、精神療法といいますと医師の免許つまり資格がないとできません。そして厚生労働省の管轄のもとに行われます。心理療法といいますとそれは臨床心理の方の勉強をなさり経験を積まれた方でしたらどなたでもできます。日本心理師臨床心理師協会のその勉強はなくてもできます、ね、皆さん方も森田療法を身をもって、習得されました。今日におきましてですね、それをご自分のために活用なさることにとどまらず他の方々にすぐにもお役に立つこの療法を別に森田療法と言われてもそういう名前でなくても構いませんから、早速周囲の方々に、機会をもとにお勧め、くだされば本当に結構です。これは古くはお寺でお坊さんが悩みの相談に来る人々にしておりましたことと、そっくりの場合ももちろんありまして、目的は全く共通しているという程度しですね、うん、そっくりでない場合というのはどうなんかその方を申し上げた方がご興味がおありでしょうが、それはつまり説教、お寺はお説教、法話、などと呼ばれております。でそれは教えるという、内容を伝授する、ね、あるいはこの目的を明確にしてその、例えば生阿弥陀仏というその浄土宗や浄土真宗の法の趣旨にのっとって導くというようなのがお説教法ですね。で森田療法でも同じように皆さんにこういうものですというその森田神経質という性質の特色からそれに対してどういうふうに持っていったら自分の心をという最終目標に到達できるかというような解説めいた話をすることですね。これが共通した具合のありですね。本当ならば治るあるいは真実に生きる宗教ですから救われるというのは常に現実的な課題でありましてですね、明日か明後日に治りますとか救われますとかというとすれば本当はそれはまあダメなんですね。宗教っていうのは非常にこのこう現実性を持った今日ただいまのこの問題であるにもかかわらずそれは、死んでからの問題に対する、心構えみたいに思われて、私も頼まれて死後の世界とその対策というがテーマで森田療法ではどうするかということを習 宗教の雑誌である大法輪、大きな報道は、法輪につきましては、昨晩のスライドでインド美術でお話したところですね、このお説教を最初お釈迦さんが説かれたその真実を車が転がっていく回っていくように四方八方へ広がるということを期待して車で表すということに古い時代はなっておりましたね。まあ、今でも法輪寺というお寺が各地にあります。でそういう名前の本に死後の世界とその、確か覚悟をやったかな、その対策ですね、今生きている人間としてどうしたらいいかということを問題にしたのをかつて書きまして、でその名前のテーマの本が出版されました。そうしますとその診察室に置いておきますと、えらいこの興味を持たれる方がいらっしゃいましてですね、断ってたら知らないな、その賛成会の役員さん貸してほしいって言われて、もうそれっきりになっておりますが、あれは、とにかくその生きていながらにして死んでからのことを問題にするっていうのは、まあ、人間独特のことですね。そんなの考えても仕方がないっていうのもまた人間のくだらん考えでありまして、ですから今のでも分かるように、どうするかっていうのも取り越し苦労ですし、そんな考えて何になるというのも勝手に考えた話でありましたね。そんなのを真実とは申しませんのです。この真実っていうのは考えによらない、答えを出さない、ただこの事実、現実のこの通りほど確かなものはないんですね。それを森田療法では真正面からあるがままと申しまして、それ決して分かる形に切り替えて皆さんのご納得をいただこうというようなことが何一つありません。心あるいは自己意識につきます。その内容は今日からは私が申し上げるように、改めてくださいとか、あ、森田先生はこうおっしゃいましたからそれが本当ですというようなのを押し付ける種類のものではありません。森田療法ほどもう心が自由に持っていることのできる、よろしい結構なものはありませんのでして、その他の精神療法や心理療法は、どうしてもお手本になる、あるいは良い状態、心の例えば健康と言ったらいいだろうと思いますね。いい状態、そうなりたい、あるいは心の癒しとかね、こう魅力的なことを言われますけれども、そういうものがとかく、お手本になりやすいですね。でそれを目指すことになります。でここでも目指すことがないことはね、それは外の皆さんのお仕事ぶり、表現の仕方ですね、立ち振る舞い、どういう態度を取りになるか、どういうことをなさるかっていうのは、これはもう日々修行そのもので、いかにこの自分の心気持ちに関係ないことをその場の必要さに応じて、簡単に言えば外の人や物、動物、植物、その他ですね、皆さんから離れた外の環境に存在するもののためにいろいろと骨折っていらっしゃる、それをこう非常にはっきり広めて、この範囲を対象を広げて申しますと、全人類のために自分のなりです。この間それを申しましたですね。で、まあ、そういう、外のことには修行としての目標はあります。けど心、自分、生きる意味などにまつわる目標は何一つありません。そこで その精神療法と心理療法の多くがいろいろな、心の持ち方、考え方、あるいは心をどこに置くか、ですね、いろいろ昔から言い方がありますけども、そういうことについての意見魂もいっぱい入ってるんですね。この人の考え、この間、ある宗教に関する、これ仏教系のものですけども、会の趣旨を外から見えた方に伺いましたが、そこの会長をおしておられる方、もちろんお一人ですが、その人の言うとられることだけが正しいというふうにそこで教えるそうです。それは会ですから、会長の方の意見が最高、あるいは正しい、唯一のものであるというのはおかしくはないということですけども、そのように考えで決められているんですね。それから外れるとどうも具合が悪い。ところが、ここでは意識内容、つまり皆さんが自己意識の中でご自分をどう考えていらっしゃると、それは構いませんという、ということで、中から変えることが何もないですね。その心に用事なしというところをよく見抜いていただければ、結構で、どんな心を持ってらっしゃるからいけないとか、いや、こっちの心の方が良いとか、ということで、悪い心から良い心へ変えるのが森田療法の趣旨ではありませんですね。そういう点で、他の精神療法や心理療法とまるっきりその持っていき方が違うんですね。アルガモワっていうのは何の理屈もない、あるいは意味付けもない、生きる意味など絶対はないですね。ですから生きがいなどは全然いらない、生きがいを求めることほどバカバカしいものはないのでして、生きがいを求める前に、すでに今皆さんが、こうやって座って人の話を聞こうという努力をしていらっしゃる、その努力が幸福であるという、努力する幸福と、こう森田先生が、この82年前に書かれたものが文化にかかっておりますが、いや、あの通りです。他の精神療法、心理療法で、この瞬間にすぐ治るというほどインスタントな、的確な、このその事実が、もうちゃんと皆さん方のものになっているというような手取り早いものはありませんですね。日本で今一番よく行われております認知行動療法、これは認知療法というアメリカで起こったの、まあ、行動療法もそうですけども、そういうものがこうひっついたんですね。それがこの体制を占めておりますけども、ご想像の通り、俺らは一日で関節治療としてもですね、そんな早くこう全部を習得するわけにいかないんですね。患者に申しましても30日という治療計画のもとに、こうだんだん治療が度重ねてですね、受けるたびにこう進んでいくという種類のものですね。ここでも40日間という治療期間の設定は、確かに皆さんご入院の方にはその第1日にお渡しして、40日ほどかかりますと申し上げておりますが、それは、この行動表現などの皆さんにしていただくことにつきましては、もう第1日から入院のその日から即その真実、あるいは全知の状態がもう現れているわけでして、その ことからしますと、第2期でも治り、第3期でも治り、第4期でも治り、退院後も治り続ける ということに違いないです。ただ長い40日という期間をどうして設定しているかというと、それはそのいきなり実際のことを実行するのにこう心がこう後ろに引っ張る、自分が心が納得しないものですから、どうしても心がこれでいいのだとこう思われない、思えないことには行動しにくいんですね。でもう40日もしますと、その健康人、普通の健康人以上の健康人としての生活が毎日毎日、外向きの実際の生活そのものを毎日の必要な行動として、朝から晩までそれをして、決して自分の安心のために自分を目的にした行動をしない、こういうことが最初はやりにくいですね。実行してやるからにはそれで満点なんですけども、この後ろ髪を引かれるように自分の気持ちの方に重点がややもすればかかります。それをあえて心をほったらかしにして、実際の行動、必要な世間、社会向け、社会的な行動をしていらっしゃる。そういうことで、いつもその社会的な必要さを満たすに至る行動が行われている以上は、その場その場で全知なんですね。そのことをもうそればっかりというふうに、行動の仕方をどんどん向上させていっていただきますと、心だけが宙ぶらりになりましてですね、その宙に浮いた心の問題はどういう結論もいられない、ちょっと結論出すともう失敗ということなのですから、もう至って世話の、いらない、あるいは手間暇のかからない、こんな簡単な心の扱いというものがあっていいのだろうか。世間できっと大反対ですね。心っていうのはもっとしっかり磨きに磨いて、ぐらつかないようにしておかないかんとかですね、こんな心を一生を過ごすようでは人生が台無しだとか、それは心と言わんでも性質って、自分の性質なんとそんな、気になることにこだわる辛い状態に生まれたのかですね、そういうふうに出発点からして、これをもう自分がこれじゃいけないというところから始まるというのを自己否定的な見方と申しますね。でここにイメージされるからには、ご自分がこれでいいと思って、そしてここへいらっしゃる方はお一人もおられないわけです。これでいけないと思われればこそ、こうしてあなた皆さん修養熱心なお方で、もう世間の一般並みをはるかに高く超えているんですね。熱心さ、あるいはその取り組み その根拠さですね。つまりいい加減ということで、はないという点で、優れた取り組みをなさっているわけです。でそれをですね、実際の生活の上にいきなり、今までのご自分の性質や心の状態、あるいは症状と呼ばれる不安をはじめとして、体の思いに任せない、あるいは都合の悪い調子、その他ですね、心身ともに、これでは人に比べて、劣る、負ける、遅れる、劣ると、そういったその不十分、あるいは不完全な状態に目をつけて、それを先に直そうと、これは人情ですね。 人情なんですけども、それをやるところから引っかかるんです、持ち前の熱心さでご自分の完全な状態、いい状態を目指して努力されるものですから、その引っかかりが何や大抵のものでない。世間の人っていうのは、ビッグズロードマッチャランポガン、ノンキ、いい加減ですね。心の問題につきましてですけど、もう普通のことはできると、もうちょっとこう真面目にしたらどうかと私は思うくらいですね。皆さんが想像しておられる世間の人は気楽でいいなという、そんなところでほんまに、もう客観的にもうのんきそのものですね。で悩んでいると、その悩みはあるわけですね。けれども、その取り組みがのんきでっていうのは、そのこう理想的なその解決を図らない、つまり完全主義的でないんですね。悩んでいながらまたもう常に必要な、仕事が目につきます、そっちへ行く。そのもう昨日テレビでこう5つばかりその自分の愚かさ加減を笑いながら言ってる人の話ですけども、これは芸能人がその当人でして、このこっちやってる途中に気が付いたことをやるから、それでその方へ進んでいくと、その途中で気が付いた別のことやってっていう、いつのことをこうどんどん行ってしまって、最初のところ家の片付けをするのに散らかしてるだけやと。こういう種類のね、その一つでやってれば、やってることその一つはいいんですけどもね、途中から別のことへ、その目的が変わる、あれもこれもということで、どれ一つうまく片付かないで、物の片付けの話からそうなって、で、もうはっきりしたこの必要さっていうものを設定しないからですね、目的の明確化っていうものはないために、枝葉に分かれた話のようになってしまうんですね。それは、一種の見通しののびさですね。前回でもこれだけやなという、それははっきりと皆さんは不安の解決にあるわけですね。不安の解決っていうのはもう何においても是が非でも取り組まないと、そう今思っておられますけれども、それをあえて、ほったらかしてっていうのは、理論的には分かっていただきやすいですが、ほったらかしにくいですから、それでこう今日まで熱心に、人に負けないくらいご自分の心に取り組まれて、秋が来られたね、この辺で、諦めようかっていう、そういかんところが、森田神経質の方の熱心さの特徴ですね。でつまりご自分のこれでいいという状態を目指すということの熱心さが、これではいけないということの微妙な残っている部分が敏感に感じられるということですね。でそれをこう理屈であるがままにしてほったらかしてという、それだけでほったらかせない、ということです。でなかなか、通院の話を聞く森田療法で治りにくいというのは、その心をどうしたらいいかということの方に重点が置かれる場合に、その自分の心の対策のところで止まってしまうからですね。で肝心なのは忘れる、あるいはほっとくとか、世間その理屈ではよう忘れはいけませんけど、その気になったままほっとくというのは分かる。そういうところを分かるも分からんも抜きにしてですね、肝心な皆さんの目の前の仕事があれば仕事ですけど、仕事がなくてもちょっとしたゴミ ここに何度もこう敏感に気に注意を向けられて、そういうものを片っ端からこうきれいにしていく、拾っていく。で、ですから庭で、木の葉一枚拾われるという、まあ、非常にこうでしたら重大な人生上の素晴らしい行為ということになるんです。そんな値打ちがあるかと思うんですけども、それは悩みの解決そのものです。木の葉一枚、枯葉一枚拾って何になるっていう、その何かになるんじゃないし、その場の必要な行為をそういう形でされるということで、心をどうするかというあれほどの大問題が一気に解決するんですね。したがって自分を否定している人が肯定する、これでよかったと、あるままでよかったんだとよく言われます。そういう人がおられるんですけども、それは治ったことにならないんですね。それこう分かり方が変わっただけで、自分の対策、自分の不安をどう解決するかという、その目標にこうしたらいいか、ああしたらいいか、その対策を考えて、答えを、違った答えを出して、あ、これで決まっていたというようなものですから、本式の治った状態ではありません。治った人の人間像、あるいは性格、性格というのは世間の人は生まれながらのもので変わらないですね。そういう意見の人が多いですけども、変わらないのは、気質、気持ちの気ですね。気質、あるいは素質という言葉に当てはまるものが遺伝的で、本来のものです。ところが性質というのは養育環境、育てられた、その家庭やその他の場所でですね、こんな学校もあります。随分変わってるんですね。それを含めて、気質もしくは素質と教育環境的に加わった要素が教育、広く教育といえばですね、その両方の混ざり合ったものですから、性格とか性質とかいうものは、いくらでも変わっていくわけです。で、ここで性質の捉え方をお話ししますと、それは心とは何かというのと同じことで、その人の表現、皆さんがどういう簡単に言えば行動を取りになるかですね、どういうふうにお話しなさるか、あるいは、黙っていらっしゃるかですね、座っておられるのも行動の表現の一つです。で、それがこの今差し当たっての皆さん方の性質なんですね。ですから今朝から昨日からずっとこう性質っていうのが決まってるわけでも何でもなくて、その場その場の状況でいくらも変化するわけですね。こういう捉え方ってなかなか普通世間の人はしないで、もこうひどい極端な人は生まれながら素質や気質と一緒に同じようにこう変わらんと、死ぬまで変わらんと、そういうようなことを言う人が多いです。実際はいくらでも変わる。で、そうですから、ここでこういう森田療法のような精神療法をやってますわけで、簡単に言いますと、行動様式あるいは表現様式を今早速に変えていただく、それで、もう立派にこの場で、性格が変わり全知なさる。で、純な心っていうのは、心がどのようにも決められなくて、中で自由自在に変化している、そういう限りなくさまざまな状態を含んだ心の在り方、これが純な心で、ある一つの こう純な心という心があるわけでも何でもないですね。純な心ってのは決められない心、絶対決められては困る心なんですね。そうしますと、もう心に関する限りこうでないといかんという皆さんの、とりわけ今ここへ来られる頃のがんじがらめに決めておられたそういう状態はもう入院されたその日から外から決められたこと、唾液療法でも寝ててくださいと決められたことを守って、心がいわば鳴るようになっているだけの、誰がどうと決めるのでもない、あるいは自分でこうでないといかんと思ってそうするのでもない、あらゆる扱いを離れた心の状態ですね。それでいっぺんに純な心に変わる、純な心が現れると言ってもいいですね。そうしますと治った人の人間像、さっき申しましたどういう人に変わられるかですね。それは今でも皆さんまだあと十何日ぐらいかかるだろうとすぐそう思われるでしょう。でも変わるというのはその今この場での表現、一人の人間が喋っているのだからですね、聞いてその話を、聞いてい、こうじゃないかということでこうきちんとこう、お行儀よく座って聞いてくださるというですね、こういう状況という、それがその場にふさわしいぴったりの誰が見ても素晴らしい状態、その場にふさわしい行動がちゃんとそこで見事にできている状態、それを置いて他に全知のあり方というものはありませんから言葉で言えば非常に簡単ということになります。心の問題、症状をはじめとして、こだわりのもとになったその自己意識の問題はどうかといいますと、それはこうならないといけないということがいっぺんに消えますから、自分がこれではいけないというここにいらっしゃる元になった自己否定もね、これで、あるがままだからあるがままでよかったんだという、あたかもそれがゴールに、到達したような自分をこれでいいというふうに見る見方もですね、とにかくどっちも自分を自分で見るということが吹っ飛んでしまうんですね。新聞の下の本、新しく出ましたその本ですね、新刊書の広告などにですね、非常にこううまく心をこうしっかり 好ましい、まあ、簡単に言えば強い心にするような内容と思われる本の題名を見ることがあります。で今日、今本当にその、もっと具体的にこう持ってきて申し上げたらよかったんですけども、要するにこう自分で、見た自分の在り方を変えていく、あるいは考え方をこう考えたらというふうに変えていくようなのが出ておりましてですね、今日の話ですけど、それで他の人の考え方と違うこの著者の考え方という、そこのところで、その他のでうまくいかないので困っておられる方でもこれをすればうまくいきますというふうに持っていく、これはごく一般的なことですね。つまり考え方なんですね。簡単に申しますと、世間の人の言う心の持ち方っていうのは、自分についての心についての考え方でありますですね。ある特定の考え方が良いということになりますし、それ以外のものは、良くないか悪いか、まあ、というふうな値打ちのないものになってしまう。で、そういうのと燃えた療法とが大変違うのはですね、燃えた療法の考え方でいくといいけれども、それ以外のはダメだという、そんな話と似てるんですね。今の話よく似てるように見えますけども、考え方でないということをもっとはっきり申し上げるならばですね、あれかこれか選ぶことがないですね。全然モニタリングでしたら、心のいいあり方悪いあり方というものをよし悪しで決めることがない。つまり全く考え方でないということをよく受け取っていただければありがたいですね。で、簡単に言いますと、考え方なんかどうでもよいという話をしておりますわけで、それが今日からの皆さん方の人生に考え方によってその影響される、世間ではそう思ってるわけですけども、考え方もどうでもよろしいと、それとは別に本物の人生が今から新しく始まりますというんですから、これはもう誠にその負担が、負担、皆さんの心の負担ですね。自分の心、自分の精神の在り方、あるいは自分の性質というものが全く問題でなくなる、負担が軽くなる、こういうことです。で、この神経症の時つらいのは、心にストレスを始めて、それに対してどうするかっていうことがうまくいかないという重荷がありますね。荷物が非常に増えた、で社会生活はほっとけないですから、それもせんならんと、悩みがこうどんどん増える、こういうふうに感じられるわけですね。仕事も偉いのに、自分自身を治そうとすることも大変な努力がいる、負担がどんどん増える、こう治すためには、まあ、一時的にも背負わせる、この仕事の負担を減らして、その心の負担の解決の方にまず重点を置くから、体の病気もそうですね、それからうつ病、心でもそういう本当の病気についてはそうですね、ところが神経症は主観的障害といいましてですね、その方の敏感さに基づく熱心な解決への骨折りから、健康人でありながらその嫌な気になる事柄がとりわけの重大な、欠点に思えてるんですね。したがって考えの上だけの、極端な言葉を使えば架空の悩み症状っていうのは極高である。 そんな思えないと思われるんでしょうけども、森田先生の次に東京慈恵会医科大学の精神科の教授になった方がこの高良武さんという先生で、その方の一番の功績は森田療法をとっても分かりやすく、別の森田先生とは別の仕方で分かる、分かりやすく説明された。したがってその精神学の方の学校の方はもちろんですけども、その一般の方々、特に、悩んでおられる方にとてもその分かりやすく森田療法というものを理解していただくことに役立ったんですね。つまり森田療法の普及ですが、すすめという本があります。この高良先生の一番よく読まれていると思う本に、森田療法のすすめというのがあります。本当にお上手ですね。うまいことを説明されて。で、学者ですから、主観的虚構性とこう言われた。性っていうのは、その日本語の何々さ、大きさの差ですね、厚かましさとかいう差、性ですね。事実は大きい、あるいは厚かましいということですから、その差に当たる部分を取ったら主観的虚構、黄色で書いた部分ですね。で、まさかと思われるでしょうが、実際は現実にそういう障害が皆さんのお体にあるというのではありませんから、したがって辛い、苦しい、気になることではありますが、無視していただいても何の障害も起こらない。それによってその困ったことが後に出てくるというような尾を引いて偉いことになるというようなものは何もありません。完全に無視できるのです。神経症、あるいは森田神経質の性質もですが、その敏感さのゆえにですね、とにかくその、この幽霊の正体に至り、彼を話しにですね、嫌な、はじめ嫌というぐらいのものがですね、もう気になりだしたら、もうとてもそのまともに、それに目を向けられんというのが、とにかくもうその嫌なものがこう迫ってくるような思いですからね、距離があって絶対ひっつかないはずのものがもう体についたというくらいに、不潔教育の方の辛さが、それでよく分かるところです。水洗便のトイレがですね、普及しなかった頃は、町にそういう汚物を取り扱う車のホースをつけた、そういう信用汲み取り車っていうのが走っておりましてですね、そういうのを見ただけでも自分にこう知っていた、 そういうことを言われる方もおられたくらいのですね、そういう敏感さが、ところがこう世間一般の生活に敏感であることは鈍感であるより、それはもう良いに決まっておりましてですね、そういうところから人が気がつかない情報も受け取れるということであせば、敏感さは何も悪いことじゃないんですが、ただ自分に目的のあるやりくりが加わりますと辛い苦しいことに変わる。これで分かるように、この治療あるいは症状というその皆さんにとって厄介な問題、それは結局その自分の安心を目的にしている、もうどう回り回っても安心を目的にしておられるという点で間違いないですね。そこでその目的の向かっている自分自身を目的から外してしまうと、そんなことが簡単にできるかと思えるでしょうが、幸い人間の意識っていうものは今明るい問題にしている意識の中心、それがよそへ移れば今まで明るい意識の中心であったところが薄暗くなります。もっと離れますと暗くなります。で、この私の方をこの話につれてこう注目してくださってますと、皆さんの後ろの方は明るい昼間ですけれども、意識では暗いところですね、問題にならない、後ろに誰が来ようと問題にならないですね、広い何百人何千人と入る、劇場でも、あるいは野球場でもですね、その今肝心なその野球の中でも、そのピッチャーとキャッチャー、あのバッターと、その辺でこう集中して見とられたら、何千人いようと、それ眼中にないですね。ああいうことは日常今でも起こってるんですね。高速道路に入られますと、普通の道路でこんなに視野があるのがシューッと狭まる。これはもう不思議なので、もう前の方だけ、そしてこのところどころに大きな字で常に緑の、その場所を表示する、あるいは、この分岐点を表示するというようなものがもうパッパッパッとこう見えますけど、あとほとんどそのもう前の方だけ一生懸命見て、ものすごいスピードで走っておられる。ですから、ああいう時にその文字が、普通の文字が書いてあったりしますと、とても逆に読みにくいですね。ですから随分字の形も工夫して、この省略、変形したりして書かれているんですね。それからナンバープレートを分かるように、もうほんと少し省略してありますからね、もうパッとした印象で読み取れるようなものに変えて、ありますですね。ああいうふうに、意識の広がりを意識の野原のの意識屋と言います。皆さんは視野という言葉の方がおなじみでいらっしゃるでしょう。目の見える範囲、視野ですね、それを意識で申しますと意識屋と言いまして、意識屋が世話で、でそれは今申し上げてたら集中という現象が起これば、その度合いに応じて、集中が、このとてもその極端に、ある事柄に向かって行われている場合は、その明るさが増すと同時にそこがですね、ところが周囲が、見える範囲が狭まるんですね、意識が狭まるということでも何のことはないですが、自分の安心か不安か、生きるか死ぬかという、大げさに言えばその問題が全部薄暗いところ、あるいは暗いところに 綺麗に入ってしまうんですね。ですから早く新しく今取り組まれるお仕事のあるいは人対象である誰かの事柄に大いに皆さんが気を使い工夫して敏感にそれに対応していらっしゃる時は意識が強まってそこが明るくより明るくなりますから、そこのところに向けて努力されれば症状は全く架空の主観的虚構そのものとして暗い視野意識やの中に消えていくわけですね。治るか治らんかとよく問題ありますけど、治ってるか治ってないか言ってたらそこが明るくなりますから、もうどこまで行っても治ったと思ったらまた気になってその症状が見えてくる、という具合にですね、心についてどっちの答えを出そうとしてもそれが目についてうまくいかないんです、そんなわけで心の問題、自分の問題、生きる意味の問題につきましては一切問うところがない。森田療法の不問、不問に付すという不問、問わないということはそれほどの素晴らしさがあるんですね。不問だ不問だと言って自分を見てたらいけないんで、もうその時はもう必ず外の大事な皆さんの生活、お仕事、勉強にすぐ取り組んで木の葉一枚拾うということでそれが達成できるんですね。まあ、ここらも、もう全く禅の話してるんですね。禅っていうのは大変なもんだとこう思ってられるんですけど、同じことなんですね。非常にここでその森田療法との比較で簡単に禅のことを申しますが、どうして難儀を苦行なのかと言いますと、本当はその時しなきゃならないことにものすごい種類やらないかですね。その専門道場、つまり僧道ではそれなんですね。そうしますと自分が与えられた解けない問題をどう解くっていうようなことがもういやどうでも良くなって、ただもうこのままの自分ということを表明すればそれで突破できるんですね。決してこう変わりました。自分のもう心が広くなりました。自分の気持ちが強くなりましたとかね、そのさっきの新刊の本の題名みたいにですね、こう考えたら強くなるという、そういう自分に注意を向けるような自己意識のあり方ではどこまでいってもうまくいかないです。全く答えのないところ、どんな答えも出さないところ、ね、他の精神療法は必ずこういうのが目的という目標が定まってますけども、森田療法は答えを出さない、全然、考えることとは違ったところからこの心の在り方を決めない、決めようにも決められないというところで見ていきますから、きれいに用事がなくなるんですね。でもう何よりも急がれるのは今の生活、仕事、お勉強、そういった、日常的なことです。日常生活を抜きにしても森田療法では治ったということはありえないんです。でこの講話も日常生活の一場面ですね。講話をお聞きくださるというそのことが、実はもうこの場における禅師の姿、即禅師ですね。ですから浄土真宗、生阿弥陀仏、阿弥陀如来を拝む方、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、それで大事なのはですね、名前が例えば文法が大事である。文法あれがその私はその前によくわからないでですね、話を聞いてよくお説教の内容を理解することかと思ってたんですね。ひょっとしたら皆さんもそう思われるかもしれない。文法が大事だから、どんなことを話されるんやろうかっていうようなことになりますね。ところがそうじゃないです。聞いているということですね。 つまり自分の声を聞くんではないんですね。お坊さんのお話の声を聞いている。ですから門聞くということが究極の信仰なんです。で、門即信というね、これはびっくりしますね。するやら感心するやら、ここに入院して、来られた、中学、3年の お嬢さんの お方はその部屋の娘さんでしてですね、その、方のお父さんが、いらっしゃった時の お話に、この方は関西大学の教授でした。その宗教学の、門即信といいますか、教えられましたですね。多分もうこの今日の講話の内容がどうっていうことじゃないですね。内容を忘れてなくてもこういう場所でこう話を聞いているという、その生活上の行為の実際がもう信仰、究極の信じて生きる姿、あるいは宗教なら、究極の信心、あるいは究極の消えした姿、向こうにお任せした自分の考えを抜きにした姿ですね。そこのところです。で、まあ、そうしますとどうしてもこう自分について考えていることがもうなくなったというのを良いとする考えが出てくるんですね。で、まあ、今日持ってきましたのは、一物将来といいまして、一物も持ちきたらず、と書いてあるんですね。に書いてありますから、その通り書きますとですね、文様という人で、唐の時代の人です。7世紀から10世紀初めてですね。それに対して答える立場にいたのが上州で、ゴンヨが上州禅師のところへ来てですね、で、私はもう何にも考え、自分の考えというものを持ってきていませんということは、心の問題についてはもう卒業ですという、こんな時どうでしょうという言わんばかりのものですね。一物も持ちきたらず、将来は皆さんは普通未来、 という意味に音になります。それは、その方が多く使われますね。それはまさに来たらんとするという本ですね。小定量をまさにというまさに来たらんとする。だからこれからやっていくものを未来とこういうわけですね。あるいは時間に将来というふうにそのまま使われます。ところがこれは小というのは持つ意味持ってくるというですね。で一物も持ち来たらというのは、私は何もそのとらわれ、引っかかったことですね、そういうものは何も持ってませんというふうにこう良いように言っているわけです。ところが上州禅師はなんとですね、それをその、捨ててしまえとこれなんですね。そのとらわれを捨ててしまえと。伝わり方をしております。でこの執着というとらわれを表す言葉の弱とお考えください、ね。そういうとらわれを捨ててしまえ、そう先生である上州禅師が言うたんですね。だから言わんと私何も持ってきてません、まあ、言うたら捨ててきましょうと、言うたそれに対してそれを捨ててしまえとこう言ってるわけです。そのとらわれを捨ててしまえ、これはちょっとわからないですね。その語彙にしても納得がいかんので、すでに一物将来、私はすでに何も持ってきてませんとこう言っているんですけど、その何をか方言せんとこう迫ったわけですね。何を捨てるとおっしゃるんですか、これはもっともな話ですよ。そうしますと上州禅師は引っかついでいけとこう言ったんです。そのゴテゴテ言うのはもうそれ持ってけと、どっちもそのままなんですね。そのまま振ってしまえって、そのまま持ってけ、これはもうことに痛快な話でありまして、心についていろいろと自分の状態を述べていること自体がとらわれなんですね。自分の心を考えて言うてるわけです。私の心は考えてみるのに何もとらわれありません、そういう説明。さっき申し上げて、私きれいに治りましたとここでそういうふうにおっしゃるというのはとらわれなんです。治るとか治らんということについてのとらわれですね。前はもうその気になってかないませんでした。今日はもうすっかりそれは治りました。もちろん自分について考えてるわけですね。それは本治りではありません。本物の真実というのは言葉のない状態なんです。絶対その決めたものではないんですね。ですからよく治りましたっていう人に対してもそれをこう捨ててしまえというようなものですね。いやもう初めから捨ててるんですって言うたらね、もう持ってけっていうようなもんで、持ってけっていうのは行けというふうに取れますけども、お茶をどうぞと、お茶をどうぞっていう場合でもその命令あるいは勧めるですね、 そういう行動を表すのに使う言葉なんですね。喫茶こう、喫茶しされと書きますが、お茶を飲んであっち行きなさいじゃなくて、お茶をどうぞって言ってるんですね。喫茶こう。上海から入院来られて、入院しておられた、女性の方に、いろいろ現代中国語について教えていただきましたですね。その時に、これ聞きましたらですね、全然現在この何々こうっていう、言い方を使われてないですから、時代とともにどんどん変わるんですね。まあ、そんな話を聞かせてもらいまして勉強になりましたです。で、まあ、これは昔唐の時代の物語で、そんなもんごてごてになるもん持ってけるそのまま、要するに何やかんやこう頭に浮かび心に思うことが良いとか悪いとかでなしに、それはもう全部そのままどうでもいいんですわ。そこのところ神経症の症状は自分対自分、心の中にできている主観的な虚構ですね。それはもうどうでもいいわけです。そのままにしておいて、直す対象にしてはいけません。肝心なのは皆さんから離れたものに実際の手を出して、早速今日から忙しくお仕事勉強をなさるというそのこと、ね、自分の心に相手になってはいけません。どんなにその相手になりたい気持ちが強い場合も、決して手出しをしない、犬に例えますとお預けみたいなですね、こう欲しくてからんけど犬が辛抱しているような、あれとようにてます。それよりも先に人間は、まあ、社会人ですから、社会のその場の必要な大事な急ぐことをとりあえずそのまますると、そのところで前置はその場の確かな、誰の保証もいらないことですね。その場所でその時非常に確かなものとして実現する。じゃあ今日の講話はこの辺でお会いしましょう。